インタビューのコーナーです。本日のお客様は平取町本町にお住まいの門別厚志さんです。おはようございます。
あ、どうもおはようございます。よろしくお願いします。
はい、それではですね、いくつかお話をお話というか質問をさせていただきますが、はい、厚志さんはどちらのご出身でしょうか。
僕は平取町の隣にある旧門別町の倉富というところなんですよね。
なるほど。そうしますと、私の父方のですね、おばあさんが倉富出身なんですよ。それで、旧姓門別っていうんですよね。
僕もちょっと、ばあちゃんからそういう話を聞いたことがあって。
だから多分ね、厚志さんとは関係あると思うんだよね。親戚だと思います。血つながってると思うね。なんとなく顔見たら似てる
んですね。そうですよね。うちのばあちゃん系統の顔してるんですよね。
だからやっぱり親戚だなとちょっと思ったりしてました。それでちょっと話を進めてまいりますけれども、はい、現在ハンターを生業にしていると伺いましたが、そのきっかけを教えてください。
はい。僕はですね、小さい頃から、やっぱりハンターさんが周りにいたもんで、鹿を取ってきて、家の前にドーンと置いてって、これ食えっていうような感じの環境があったので、
なるほど。
小さい頃から、まあ、憧れではあったんですよ。
なるほど。
それから、やっぱりなんだ、アイヌの保存会活動をするようになって、狩猟民族、っていうことが分かってきて、子供なりにね、その頃からやっぱり狩猟をやりたいっていうのが強くなりまして、
なるほど、
そんな感じですね。
実際は土木建築会社にも勤めてたわけですよね。その会社を辞めてハンターだけで、生計を立てるっていうと、かなり一大決心が必要だったと思うんですけども、その決心をするためのなんか後押しするようななんか事柄ってあったんでしょうかね。
僕はもともとやっぱりそう、狩猟民族として生きていたいっていうのがあって、例えば他の国の先住民の方々っていうのは、未だになんか狩猟を中心の生活をしている方もいて、それなのにアイヌ民族、狩猟民族って呼ばれてるのに、今なんか狩猟文化が、なんか、ほぼほぼ途絶えてしまっているようなこの状況だからこそ、なんか、自分が好きな分野を、なんか盛り上げたい、もう一度、そういう環境ができればいいなっていう思いもありつつ、だったら、職に就くことをまあ、会社勤めね、そういうのをやめてしまって、狩猟して、狩猟民族として生きていく方法はないかと思って、ちょっとやっぱりそれで一大決心をしたというか。
なるほど。はい、わかりました。狩猟歴はどのぐらいですか？ハンター歴。
ハンター歴、銃を持ってからは、7年目なんですけど、僕、20歳ぐらいの頃から、ここ、二部谷で、桂造園に勤めてきて、それこそ茅野茂さんの弟の、留地さんに、留地さん方のグループに連れて行ってもらってたので、狩猟歴としては、もう20歳ぐらいの頃からあるので、26年ですね。
おいくつですか？
僕は今年37です。
37、なるほど。ということは、20歳からだと17年ですよね。
そう。
47歳かと思って、37歳ね。
一気に年取りますね。
そうですよね。いや、一瞬そんな年取ったかと思ってびっくりしましたけど、わかりました。
計算できない。
17年。そうですね。結構長いですよね、きっと。それだけやってるし。
そうですね。
年齢若いのに17年もね、その狩猟歴っていうかあるっていうのは。はい。それではちょっと次の質問なんですけども、この獲物を仕留めるときに心がけていることは何かありますか？鹿、熊、その他、いろいろな獲物がいると思うんですけども。
やはり、確実に、なんていうか、あまり苦しまないように、
なるほど。
確実にやってやろうとは思ってるんですけど、あんまりうまくいかないこともあるのはあるんですけどね。
なるほど。
で、 やはりこれカムイからの頂き物だと思ってるので、まあ撃ってからもその獲物に対して病の心を忘れずにやっぱり声をかけてやって、魂はカムイモシリへ戻りなさいよ、またそしてアイヌモシリへ来てくださいよっていうような言葉を述べて弔ってやるっていうか、
なるほど、
うん、そういうことは心がけるようにしていますね。
はい。まあ、今、カムイからの贈り物、カムイっていうのはアイヌ語では神様ということですけど、やっぱりそういうことは信じてるわけですね。
そうですね。やっぱり僕はそういうのを信じて、必ずそういうふうになるんだと思っているので。
はい。やっぱり敬虔な気持ちを持って、まあ、獲物に向かうということだと思うんですけど、実際、クマとかは取ったことありますか？
クマを取ったのは自分では2回しかないですね、まだ。
まあ、クマの場合ですと、下手すると、クマの方が逆襲してくる場合もありますから、そういう命と命の対峙っていうのはあると思うんですけど、そういう時はどういう考えで狩猟するもんでしょうか？
僕は、やっぱり今までやってきて、クマはあんまり怖いと思ったことがないというか、やはり、なんていうか、自然の中にいると、自然の中に溶け込めば、そういう感覚が起きないっていうのかな。
なるほど、
はい。
それでは次の質問なんですけれども、はい、アイヌの伝統的な生活、つまり、150年以上前の狩猟、漁労、採集生活で暮らしているという感じなんでしょうか、実際は。アテキさんの生活は。
まあ、そういうふうな昔の生活っていうのは憧れがあるんですけれども、今のこの日本にいる限りは、法律の壁があって、やはり昔のアイヌ民族の伝統的な狩猟方法だったりは、できない状況にあって、やっぱり銃を使いっていう感じになってしまっているので、なかなか昔の再現が難しいかなと思って、
まあ、例えばですね、昔アイヌの場合は仕掛け弓っていうのがあって、毒矢の先にトリカブトの毒を塗って、その獣道に仕掛けて、そこを通る鹿や熊に自動的に発射するっていう、そういうのは日本の法律では禁止されてるわけですけども、それもし許可されれば実際有効だと思いますか？ハンターの目から見てですけども。
まあそういうのは実際には有効だとも思っていますね。やはり熊を取るには、結構難しいから。
なるほど。
僕的にはやっぱりそういうのも経験したいし、伝承していきたいし。
そうですよね。でも実際は今もう狩猟するのには銃以外ダメっていうことですもんね。
そうですね。銃と限られた罠。
ああ、罠ね。あ、そっか、罠も。それはどういう罠なんですか？
僕使ってるのはくくり罠といって、ワイヤーで足を締めて、
それは熊でも鹿でも引っかかるもんですか？引っかかるというかかかるもんですか？
まあ一応は鹿用なんですけれども、たまにやっぱり熊がかかったりするようですね。
なるほど。
ええー。
なんかちょっとかわいそうな気もするけどね、その罠にかかっちゃうとね、鹿だったら足細いから、こう引っ張ったらね、折れたりもするでしょうね。
そうですね。ちょっと罠は残酷なのもありますけどね。
そうですか。まあ一応銃と罠が許可されてると、今の法律では。
そうですね。
だけど毒矢とかは使えないんですよね。
毒矢は全くダメですね。
そうですよね。
は
い。それとこれで最後の、質問になるんですけども、FM プタウ氏へ出演された感想をお聞かせください。
今回こういうオファーをいただいたときは、やはり俺、喋りが不得意なもんで、ちょっとかなり緊張はしたんですけれども、こういう機会を与えてくださったのは本当はありがたくて、僕の思いも皆さんに語ることができたのかなと思っていて、これから頑張っていきますので、よろしくお願いします。
いや、語りもすごい上手ですよ。
本当ですか？
声も渋いし、落ち着いてるからね、すごい聞きやすいですね。ぜひ FM スターシも手伝ってください。
わかりました。
はい。本日のお客様は、ピラトリ本町にお住まいの、門別篤さんでした。ありがとうございました。